すべてのことについて感謝しなさい。何度も何度も何度もあなたが聞いたこの御言葉を、あなたが生活の棚中で実践するまで何も変わりはしません。あなたがすべてのことについて感謝することを、実際にあなた自身が始めるとき、あなたの周りですべての事柄が変わり始めるのを見ていくでしょう。すべてのことについて感謝しなさい。この言葉をあなた自身が生活の棚中で成していきなさい。これをあなたが徹底しなしていくとき、あなたは神の手が確かに動くのを具体的に見始めると主は仰せられます。
見よ、私はすべてを新しくする。私はこの神の召喚の教会をさらに新しくしていくと主は言われます。またこのあなた方一人一人の人生をこの新しくすると主は言われます。この古い殻を破り、そして新しく歩んでいきなさい。今までできなかったことができるようになり、今までこれは自分とは関係ないと思っていた事柄が、このその扉が開かれてくると主は言われます。
私は祈りの恵みをこれから大きく開きます。あなた方はこの祈りを通して受ける神の祝福の大きさに驚くであろうと主は言います。賛美に関しても、祈りという土台を確かにしていくときに、大きく弾かれ、大きく開かれ、大きく祝福されていくことを覚えなさい。私はこれから祈りという土台を豊かに祝福し、強固にしていこうと主は教えます。また私はあなた方を使わせていきます。それとともに長崎に召されている者たち、祈る者たちを呼び集めていこう。祈るために召された者たちを引き寄せていくと主は仰せられます。ここまで来れたあなたがいたから、苦しみにあったことも私にとって幸せでした。どこまでも進んでいこう。あなたがいる限り何も恐れないよ。問題が許されても、あなたと生きる道離れはしない。どこまでもついて行きます。あなたがいる限り何も恐れないよ。問題が許されても、あなたと生きる道離れはしない。どこまでもついて行きます。どこまでもついて行きます。
一粒の麦がまかれたこの地の上に、主は豊かな実を結ばせてくださる。聖霊の雨がやがて激しく降り注ぎ、主の大いなる収穫の時が満ちる。今リバイバルがこの地に臨み、多くの民が声を合わせて主の御名あがめて賛美捧げる歌声が響き始めるよ。一粒の麦がまかれたこの地の上に、主は豊かな実を結ばせてくださる。聖霊の雨がやがて激しく降り注ぎ、主の大いなる収穫の時が満ちる。今リバイバルがこの地に臨み、多くの民が声を合わせて主の御名あがめて賛美捧げる歌声が響き始めるよ。今リバイバルがこの地に臨み、多くの民が声を合わせて主の御名あがめて賛美捧げる歌声が響き始めるよ。歌声が響き始めるよ。
民をどんな時にも主に信頼せよ、どのような時にも賛美の声を上げ続けなさいと主はおっしゃいます。私はあなたのその賛美の声を通してあなたの内側に再び喜びを返そうと主はおっしゃいます。あなたは周りの状況のせいにしていますが、そうではありません。どこに行っても同じことが繰り返されます。あなた自身に問題があります。あなたはどんな時にも感謝と賛美を捧げなさい。あなたがどんな時にも賛美するようになるならば、その時あなたの内側に大きな喜びが返ってくる。年はございます。私はあなたの前に道を用意している。誰も閉じることのできない門はすでに開かれている。年はございます。不信仰になってはいけません。しっかりと信仰に立ち、神の言葉に立って伝信していきなさい。私はあなたの前に門を開きました。あなたは信仰を持って踏み出していく時、賛美の声を上げて進んでいく時、すでに扉は開かれており、豊かな収穫が始まってくると。主は仰せられます。
この村に、この教会に注がれている最も大きな恵み、この祈り聞き従いの恵みをさらに大切にしていきなさいと主は言われます。これからの終わりの時代を真の勝利者として生きていくために、この祈り聞き従いのために再びここから今一度祈り始めていきなさい。この後の歩みは確かに生死を分ける祈り聞き従いとなってきます。それでこの祈り聞き従いをさらに熱心に求め続け、祈り続けていきなさいと主は言われます。
あなた方が確かに聞き従っていくならば、私は予言の働きを豊かに顕著に始めていこう。 すでにこの群れ全体に始まって良言の豊かな恵みを、私はこの神の使命の朝日教会にも注ぎ、非常に豊かな予言の霊の添いかけを始めよう。予告指示、また個人予言、さらにその予言を通しての働き、また幻を通しての働きを明確に開き、具体的に表していこうと主はございます。それを通して教会が、また一人一人が豊かな神の計画を知り、神の恵みに預かるようになると主は仰せられます。
十字架を背負って歩まれた苦しみの中で、この道私も共に歩ませてください。カルバリに続く道は勝利と栄光、喜んであなたの後をついて行きたい。私が座るのも立つのもあなたの御手の中にある。私が行くこれからの道すべて知っておられる。あなたの御手はいつも私を恵みで癒し強めてくれる。口に昇るこの祈りでさえあなたが教えてくれたから、私が作られ生きてきたすべてのことはあなたが喜びなされた屈指し君技、他の誰が私をわかってくれなくてもいい。あなたはすべてを知って愛されるから、あなたの愛があったから、十字架の愛が罪に縛られて泣くこともない、喜んで生きれる。あなたの前を離れてどこへ逃れて生きることができましょう。あなたの愛はこんなに全てを超えて、あなたの前を離れてどこへ逃れて生きることができましょう。あなたの愛はこんなに高く広く深い、全てを超えて広く深い、全てを超えて。
愛する天のお父様、聖霊のご臨在を心からありがとうございます。 予言の言葉を心から感謝いたします。一つ一つの証をありがとうございます。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。また天の父様、ご臨在を感謝いたします。今から御言葉、また集われた一人一人を心からありがとうございます。今日集えないでいる一人一人をありがとうございます。あなたはすでに牧歌している神の島の朝教会の40万のあなたの民をありがとうございます。愛する天のお父様、今から御言葉に行こうとしておりますけれども、聖霊様が必要な御言葉を豊かに語り導いてください。とても暑いですけれども、一人一人の体を守ってくださって、どうです様、神様の恵みの中で御言葉が心と魂と霊に入っていきますように。御言葉によって失われ、信仰が含まれて、あなたに用意されている勝利と祝福を豊かに受けることができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。新感謝をしたいと思います。どうぞお座りください。感謝します。私のために10時間かかり3日目の間に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。御声新聞が出ておりますけれども、今週の御声新聞はですね、九州がいっぱい出てるんですが、まあエディさんの記事がここに出てますけれども、それとともにですね、社会面、8面と9面ですね。8面は参りました宮崎の、石井記念祝い社のです、ね、連載がまだ続いています。それと同時に9面にですね、鹿児島大練習戦皆既日食を追って鹿児島丸からっていう公開日誌で、これは酒井伸之君の、佐藤伸之君の、彼は今鹿児島の大学に行ってるんですけども、の今回皆既日食で調査に行かれたんですけども、まあ、残念ながら最後雲だったんですけど、彼は電波、彼は電波で測定するので、なんか電波帯だったそうなんで、天候に関係なくやったそうですけれども、まあ、その時の話が出ていますので、ぜひ、ね、ご覧になっててください。なかなかユニークな、結構自分の意見も入った面白い記事ですので、ぜひ、ね、読んでてほしいというふうに思います。はい、それからですね、今お話がありましたように、古田さんを招いてキャンプがありまして、非常に祝福される時を持ちましたけれども、その後ですね、昨日コンサートがあって、一般だけで40名ぐらい、教会の方を入れたら全部で70名ぐらいですけれども、ここに今日の長崎新聞ですね、今日の長崎新聞の、4面4長崎新聞4面ですね、ここにですね、ちょうどここですね、ここに載っておりますね、写真で載っておりますので、ぜひですね、置いてほしいというふうに思います、ね。ということですね。それでですね、聖書の方に、入っていきたいというふうに思いますけれども、あ、今フィリピンチームが出てます。皆さんぜひお祈りください。昨日ちょうどコンサート同じ時間帯に、フィリピン の, そのジャッキーが殉教した場所、今はもう刑務所じゃなくて軍の所有になってるんですけども、その軍の所有 の, そのなんか集会室があるそうです。そこで、まあ、殉教の記念の聖火を持ってたそうですね。ですごく祝福されたということでした。その後クルセードがあってですね、クルセードは、まあ、別のところなんですけど、そこでもとても祝福されたということが書いてありました。今日は4カ所、フィリピンの4カ所、4つの教会に分かれて行って今奉仕をしています。一つは島原教会の中村ロダリオさんとおっしゃる方が、今フィリピンのダボの方なんですけども戻ってらっしゃるので、その方が通訳をしているのが1カ所ありまして、全部で4カ所で今奉仕がされているというふうに思います。ちょうどもう今1時間時差があるので、今ちょうど奉仕が始まったぐらいじゃないかと思いますけれども、ね、ぜひ覚えておいてしております。明日チームが帰ってきますので、よろしくお願いします。それで、ちょっと時間がありませんので、かいつまんでお話をしたいと思いますが、今日はマタイの27章の十字架の話と、それから実は順番でいくとここがディボーションだと思ったでしょうけども、東京は1日ちょうど進んでおりまして、今日はマタイの28章だったんですね。ちょっとね、東京はよく派遣とかでずれるんですけど、今回今日がマタイの28章復活だったんですね。昨日が十字架だったんですけど、なので、まあ、今十字架シリーズのちょうどここと、それからちょうどマタイ28章のところから短くちょっとお話をしたいと思っています。一つ目はマタイの27章なんですけども、ずっと十字架シリーズをやってますが、その4つ目の言葉ですけども、45節から、さて12時から全地が暗くなって3時まで続いたというふうに書いてあります。で、12時から3時というのはですね、ちょうどイエス様が十字架があって9時から3時までの6時間でイエス様は亡くなるんですが、3時間経った時、この時に電池が真っ暗になったんですね。で、これは本当に真っ暗になったと思われます。それこそ皆既日食じゃなかったと言われてますけども、真っ暗になったと言われてますね。で、これははっきりこのイエス様が神に捨てられた、 神であられた方が神に捨てられたということの一つの印だったわけですね。で、本当に真っ暗になったんだと思うんですね。真っ暗になったわけですね。で、それが3時間続いたわけですね。そしてその3時ぐらいに、その真っ暗が3時間続いたその3時頃に、この12時から3時までは沈黙なんですね。で、この3時ぐらいに、もう最後に、3つ最後、4つかな、大切な言葉を言われるんですけども、それの時に4つ目の言葉、7つのうちの4つの言葉ですね。イエス様は大声で叫ばれたわけですね。エリ、エリ、レバ、サバクダニ。マルコの福音書によると、エロイ、エロイ、レボ、サバクダニ。まあ、ヘブル語とアラム語の違いです。そして、これは、我が神、我が神、どうして私を見捨てになったのですかっていう意味なんですね。で、イエス様はこの時、12時から3時まで真っ暗な暗黒がついた後に、大きい声で叫ばれた。我が神、我が神、どうして私を見捨てになったのですかって言ったんですね。で、実はここまでイエス様はずっと、アバ、父よって言ったんですね。アバ、父よ、彼らのね、彼らをどうか許してください。彼らに何をしてるかわからないのですと。ね、で、死の時も、アバ、父よ、子を祈りなさい、アバ、父よ。一番最後に我が霊を見てみたりますっていう7つ目の最後の言葉もアバ父よなんですけど、この時はアバと言ってないんですね。我が神、我が神なんです。エリ、エリなんですね。我が神、我が神なんですね。で、我が神、神っていう言葉はですね、信じてない人も神って使います。異邦人も神って使います。イエス様にとって父なる神様はいつもアバ。アバってのは、大阪弁だとお父ちゃん、長崎だと何ですか、一番親しみ込めた父親呼び方。うちの子だったら夫、三男は父さんって言いますけれども、夫ですね。まあそういうなんか親しみを込めた呼び方ですね。ね。なんかそういう本当に親しみを込めた呼び方なんで、アバっていうのは実は、本当に親しみを込めた呼び方なんですね。だから、そういう呼び方でずっとイエス様は父なる神様と交わってたのに、この時だけはアバとは言わなかったんです。我が神なんです。で、神っていうのは、さっきも言った異邦人でも使うし、信じてない人だって神って使います。神なんかいるもんかっていうふうにですね。そうですね。つまり、この時イエス様は、父なる神様から、いいですか、神であられた方が、神に捨てられたんですね。完全に断ち切られたんです。で、これは、ちょっと、今お話をしてますけれども、正直なところ、本当のところわかりません。なぜかって、イエス様は、もう、人として来られる前から父なる神といつも共におられました。地上に来てからもいつも共におられました。十字架にかかってさえイエス様は、神が共におられました。いつも神ご自身であり、神と共におられたのです。ところがその方が神に捨てられたんです。で、これは説明はできますが、ちょっと理解できません。これはちょっと想像もできない暗黒に入ったわけですね。まさに神がいない世界、読みですけども、なったわけですね。で、それで3時間その暗黒の中にいて、たった3時間と思うかもしれませんけど、1日は1000年で、1000年は1日ですから、神が時間を想像されてますから、時間は関係ないですね。神に捨てられたということ自体が、ちょっと、神があったから神に捨てられたわけですね。だから、まあ、イエス様としてはちょっとびっくりしたと思うんですけども、ちょっとね。そしてその中でイエス様が叫ばれたんですね。我が神、我が神、どうして私の人になったんですかって。つまり神様にイエス様はこの時捨てられたんですね。で、神であられた方は神で亡くなったと言ってもいいんでしょうかね。そういう状況になったわけですね。で、どうしてイエス様は神に捨てられたのか。これ、ね、この叫びを聞いた時に、ある学者は、ついにイエス様がね、弱音を吐いたって言ってですね、まあ、そういう解釈をする方もいらっしゃいます。これは妥当ではありません。詩編22編から、これはやがて神への賛美になるっていう解釈をする方もいらっしゃいます。まあ、一つの解釈としては考えられますが、今日話したことはね、そういう解釈じゃないんですよ。どうして私を見捨てになったんですかっていうイエス・キリストの弟子です、これは。答えは簡単です。私たちが神に捨てられる代わりに捨てられたのです。本来この、我が神、神、どうして私を見捨てになったんですかって言葉は私たちが死んだ時に、はっと気がついたら、地獄でですね、焼けて熱くて大変でですね、ああ、神様が助けてね、どうして私はこんな目に遭うのってこう、絶唱しなければいけない叫びを、父なる神様がイエス・キリストを捨てて、キリストが代わりに、私たちの代わりに、絶唱されたんです。これはね、ちょっと絶唱です。もう今やりませんけど、狭いからこの場所が。ね、眉が潰れてくらいしまの絶唱です。こう全存在をかけた大叫びですね。ああ、神々どうして私の人になったんですかっていう叫びですね。これは本来私が叫ばなきゃいけない叫びだったんです。私たちの代わりにイエス・キリストは十字架で罪そのものになり、罰も呪いも全部受けました。いつも言いますよね。でも一番恐ろしかったのは、どんなにそんな懲らしみが来て痛みが来て苦しんだとしても、死が共にいるなら大丈夫だった。でもその神に捨てられてしまったんです。完全に。で、これお芝居ではありません。本当に捨てられたんですね。だからこういう叫びね、アバとも言えなかった。もうお父さんじゃないんです。 捨てられてしまった、もう完璧に断絶されたわけですよね。だから我が神我が神どうして私をしたんですかってこう叫ばずにはいられなかったんですね。これはねちょっとねこうしてお話ししてますけどね、正直に本当のところわからないですよ。でもこの叫びがあったので、もう私たちは神から捨てられることは決してないんです。私たちがイエス・キリストを信じて悔い改めた私たちは、いいですか、どんな拷問を受けたとしても、殉教することがあったとしても、そこに死はおられるのです。もちろん、どんなそれこそ罪にまみれても、罪にまみれた時も、ね、本当にそれこそキリストの愛によって救い出されるというか、悔い改めるなら、私たちはどんなに罪のまみれたとしても、いいですか、罪はいいって言ってんじゃないですよ。まみれたとしても、神は知ってないのです。そのために知りたかったわですね。これはね、ここなんですよね。で、この結晶っていうのはですね、いろんな解釈がありますけどね、これも解釈することじゃなくてね、この結晶があったので私たちはもう神から捨てられることはない、答えなんですよね。それは私たちが、私の代わりにあなたが捨てられたからです、私がするべき叫びをあなたはしてくださったからですっていう、まあですね、でそれで知っててほしいんですね。そしてね、でみんなはでもね、その叫びがわからないでね、エリアをエリエリって言ったからですね、あらアラム語ってエロいエロいなんで、どっちにしてもエリアを呼んでると思ってですね、海面をに劣って水ぶどう酒を含まして足の棒につけて飲ませようとしたって書いて、舐めただけなんですけど、その前のぶどう酒は吸わなかったんですね。それは麻酔の役をするから。で今度のこのあれはね、エリアを呼んでるんだ試してやれってことで、こうちょっとあだけった意味はあるんですね。チェーン式持ってる方は下に書いてるかな、あここは書いてないか、マルコの方に書いてあるんですけれども、少しあだけりの意味も含めた水分同士なんです。でこれ舐めると余計苦しくなるんです。なんでそんな苦しい時に余計それを苦しくなるものをね、最初のマスの役はするものは拒否したのに今度は舐めたのかというとね、苦しみのもっと深みにまでイエス様言ってくださったのです。でもし私たちね、皆さん捨てられたっていうことはちょっと悪いけども、あれ捨てられた、あるいはもう本当に神様を知らない前の孤独、神を知ってからの孤独はね恵みなんですよ。神様を知ってからの孤独は、孤独になればなるほど神様の愛がもっと深く分かるし、神様近くになるから、神が絶対捨てないから孤独じゃないので、ね、でも神様に出会う前の孤独っていうのは本当に孤独でしょ。だから本当に神、人に捨てられたとか裏切られたとか、もう孤独、もう本当にもう誰もいない一人ぼっちっていう経験をしている方ね、それがどんなに辛いか分かると思いますね。例えばクラスでもしこういじめとかがあったとして一人になったこととか、あるいは本当に信頼してた人に裏切られて、一人ぼっちにさせられたことがあるので、どんな経験でもいいけど、その時ってとっても辛いと思うんですね。でも皆さんね、イエス・キリストはその悲しみもその苦しみもその痛みも知っておられます。そしてその時にまで戻って、イエス様はその悲しみよりもっと深みに行って苦しんでくださったので、イエス・キリストはあなたを慰めて引き上げることができるんです。十字架はお芝居ではありませんでした。神であられた方は神に捨てられて、その上絶頂のした後にもっと苦しみを舐め尽くして行ってくださったんですね。それはあなたが、まあ、クリスチャンになってからあれなんですよ、孤独になってもその孤独はもっと深く主の愛を知ることができる恵みです。でも神様を知る前っていうのは孤独は本当に孤独ですね。自殺する人もいるぐらいですから。でもその悲しみをも神様は全部この十字架の恵みによって癒して、そして祝福に変えられることができます。なぜかって、キリストは代わりにその悲しみを背負って十字架で死のとこに、黄泉の深みまで行かれたからですね。でそれをどうぞ覚えてください。そしてね、十字架の後にありますけど、復活されたからです。今日のところですけどね、それではなかった、復活されたからですね。だから私たちはね、その祝福を受けることができるってことしてですね、人はですね、本当のところを分かってあげれないんです。そばにいて例えば手を握ってやることはできない、それだけでも慰めを受けますけど、でも本当のところは全部分かってやることはできないんです ね。でこれがイエス・キリストは本当に分かってくださいます。本当に分かってくださいます。この方だけは、なぜか彼はそこを通ってくださったからですね。それをね、どうぞ皆さんね、覚えててほしいというふうに思います。それがこの十字架の、まあ、ここなんですね。で、そして最後にもう一度大声で叫んで息を引き取られました。これは我が霊を見て乱れますという言葉だと思いますけども、これはまた何週間のうちにやりますけれども、ね、だったんですね。 で、そのことをね、ぜひ覚えてほしいと思います。で、これが今日の十字架のところですね。まあ、すごく、ものすごく短く簡潔な話をしましたけども、そのことをどうぞ覚えてください。それで、もう一箇所ね、28章の方に行ってください。28章の方で、これは今日のディボーションの箇所なんですけども、そこに、18節から、イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。彼らってのは弟子のことです。本当にイエス様が愛された弟子、まあ、12人いたんですけど、ユダが裏切りましたから11人ですけれども、その弟子に向かってイエス様が最後に天に上げられる前に大宣教命令をやります。私は天においても地においても一切の権威が与えています。権威のことは今日は詳しくも話しませんね。今日は19節の、それをあなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして地方聖霊の皆によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいた全てのことを守るように彼らを教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と一緒にいます。ここで行ってって書いてある。行きなさいって。で、今フィリピンにチームが行ってますけども、私たちは問いなしています。とっても大事です。この祈りがあるかないかはもう決定的に違います。海外選挙行ったことない方はわかりますけども、バックで祈られてるってことはひしひしわかります。よくね、行ってる間はどんな危険とかね、あってもね、守られたりね。だから、なんかすごく大変でもね、祝福されたりするんですよ。で帰ってきて、チームの祈りが問いなしが終わってですね、で帰ってきて、例えば、成田について、ね、そこでうっかり昔はね、成田着くまでの時間は取りなしですけどね、その後ほっとして祈られた途端ね、成田から長崎帰ってくる間にひどい目にあったりとかですね、最近は長崎帰るまで祈るんですよ。だから長崎帰ってきてほっとした途端にですね、そこから急にね、おかしくなったりすることがよくある。いかに祈りが大きいかってことは派遣に行けば行くほど分かります。ひしひしと感じます。祈りってそれぐらい重要なんです。本当に。祈りって生きて働いてますからね。で、それは一つ。それとともに捧げる人がやらないといけません。ね、お金のある人が言ってるかって必ずしもそうじゃない。結構ない人が言ってるんですね。捧げた人がいるからですね。だから祈ってやせることはとっても大事なんです。しかしここでははっきり弟子に向かっては行ってって書いてある。本当に私たちがイエス様の弟子となるならば行ってって書いてある。これは命令なんです。お願いじゃありません。イエス様は弟子たちにね、お願いがあるんだけどね、ちょっとね、お願いなんだけどね、ちょっと行ってくれないかな、いろんな国に行ってほしいんだけど、まあ、よろしく頼むよとか言ってこうお願いしたんじゃない。これ命令なんです。弟子に対する命令なんで、私たちが本当に主を愛して従っていくならばこれ行くのは命令なんですね。これね、で行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。だから一つ言ってない、あらゆる国って書いてある。だからあらゆる国なんですね。で弟子とするためには一回行ったらできるかというとできない。フィリピンに今回20年前の殉教の記念集会に行ってますってことは20年以上関わってるってことを意味します。だから100以上の教会が生み出されていきました。もちろん向こうで働いてくれたのはエディをはじめとするフィリピンの方です。でも我々は定期的に行ったり時々行ったりしながらサポートし関わり続けたわけですね。で弟子とするためには1回行っただけではできないのです。関わり続けるってことなんです。これはでこれは何も海外だけじゃありません。私はこの長崎で宣教していくときに一回行っておしまいじゃない、何度も何度も繰り返していくときに弟子化されていくんですね。で皆さんね、これをどうぞ覚えてくださいね。宣教ってのはね、一回じゃない、繰り返さないといけない。そして地方聖霊になってバプテスマを授ける。だから救われるだけじゃなくて洗礼を授け、また私が与えて命じておいたすべきことを守るように彼らを教えなさい。だから福音を語って救われて洗礼を授けて教えて育てて、そして弟子化しなさいってことだから教会を作りなさいってことですね。これはあらゆる国に行って教会を立て上げていきなさいってことです。これは結局福音を語るだけじゃなくて、多くのところでパッて宣教しておしまいってことが多いんですけど、そうじゃない。宣教して洗礼を授けて教えて弟子化しなさい。だから教会を立て上げていかないといけない。で考えてみるとね、確かにそうやりましてきたんです。フィリピンだけじゃなくて、アメリカにもそういう働きもしていますし、個人ができているところにも今教会形成が始まろうとしています。でヨーロッパ今ちょっと止まってますけどね、やがてヨーロッパにこれから再びね、行く時が来るでしょう。でそれは一時行くだけじゃない、繰り返し行きながらそこに教会を立てるということなんですね。でこれは世界選挙に関してもそうだけど、それだけじゃなくて皆さんが例えば自分のいるそのこの長崎という地域、学校や職場やいろんなところで、まあ、それはもちろん学校は勉強することですし、職場は仕事をするところです。まず第一に。だけど私たちがいろんなところで証しをしたり宣教していくときに一回じゃなくて繰り返しそれを成していくということが大事なんですね。そのことをね、どうぞ覚えてください、ね、そしてその時に世の終わりまでいつもあなた方を共にいましたから、その時に共に神がいることをリアルに体験するということなんですね。 で、宣教に行くときにね、それを体験するということをね、ぜひ覚えててほしいと思います。今日はちょっとね、このこともね、神様に朝語られたので、触れました。で、元に戻りますけれども、メインは十字架ですけれども、神様が神に捨てられて、私の代わりにも神に捨てられたんですね。で、私たちは二度と神に捨てられることはありません。ただし、神が私を捨てることは二度とありません。私たちの方が神を捨てることのないように気をつけましょう。ね、神様が私を捨てることは二度とありません。ただね、面白いんですけどね、神様と手をつなぐときにですね、誰かいるといいんですけれども、B ちゃんがなんか出てきてもらおうかな。手をつなぐときにですね、ね、こう普通にこう手をつないでんじゃなくてね、こういうふうに手をつないでるんですね。わかりますかね。こういうふうに手をつないで。で、これ離してごらん。離しても神様は私の手を離しません。こう忘れないでください。神様は私の方を離しません。振りほどいて断ち切らない限り。わかります?ね。人はね、握ってちゃんと。ね。人はね、結構話しやすいんです。話してみて。ね、もういい、嫌だ、嫌だ。でも神様は基本的に話さない。でも嫌だってやると離れちゃう。よほど強い心を持って捨てない限り、神様が私たちを引き離すことは絶対になりません。ありがとう。これは覚えてください。私は時々拗ねたりね、もう神様がいらないなんて言ってしまう愚かなバカなことをすることが悲しいけどあるでしょ。しかし神様は絶対と話しません。まあね、なぜかって、キリストは十字架で私の代わりに捨てられたからです。私たちを神が捨てることは二度とありません。ね、悔い改めて神の立ち返ってきたもの、ことを覚えてください。ただ私たちの方が捨ててしまうことのないようにね。これだけは気をつけていただきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日は十字架のところと大宣教命のところに触れましたけれども、私たちがこの十字架の愛の中で生かされて、本当に神様の恵みの中を生きていくことができるように、主が用意されているたくさんの祝福をあふれるほど見ていくことができるように、力強い御手を持ってどうぞ導いてください。短く祈りたいと思います。体が痛んでいる方とかですね、問題ある方は主の前にそれを差し出して祈りたいと思いますが、その前に短く悔い改めをしましょう。先ほど聖餐の時に悔い改めましたが、もう一度短く悔い改めの時を持ちたいと思います。罪があると祈りが手に届きませんし、ごくごく一部ですけど、罪が原因で病気になることがあります。また聖書は全ての人が罪だと言っているので、短く悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今、素直に、具体的に、恐れずに、ためらわずに、主に向かってあなたの願いと求めを祈ってほしいと思います。天の父様、今、キリストイエスの名によって血なる神様、あなたの元に参りました。人々が手を置いている場所に触れ、思い浮かべている人に触れ、あなたの前に差し出せ、この願いと求めにあなたが応えて、体を癒し、心を癒し、今問いなしているその方に触れて、解放を与え、問題に対する勝利と解決を豊かに表してください。イエス・キリストの名によって、癒されよ躁うつ病、躁うつ症状、統合失調症、休まってみず、癒されよ不眠症、休まってみず、治れ恐れ、休まってみずる、恐れをその人の力出ていけ恐れの霊をその人の力せっ膝の痛み、関節の痛み、エス様ってみて癒されよ五十肩を癒してください。五十肩を癒してください。喉と耳の痛みを癒してください。鼻、耳、喉、エス様ってみて癒されよ胸の痛み、完全に治してください。エス様って癒されよ家族や親族の方の癌、腫瘍、ポリープ、イエス・キリストって命ずる。胸にある癌、腫瘍、ポリープ、水道と腎臓にある、また肝臓にある、癌と腫瘍、ポリープ、イエス・キリストって命ずる。消えてなくなる気管支にある、この癌なんですか、気管支にある、このなんかこう、気管支をイエス・キリストって命ずる。よっと境内を祝福してくださり、この今求めている境内を豊かに応えてください。何か十数万ってお金に関して具体的に求めている方がいられますけど、その方は主にその祈りが届いています。感謝をしてください。答えられた時に、あなたが祈った通りにきちっとそれを用いなさい。 その時、さらに神様は、境内における祝福を与えなさいます。答えられた時に、主に祈って求めて与えられたものを、他に回してはなりません。その答えられた時、その求めた通りにそれを用いていく時に、さらに祝福されていきます。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。イエス様の皆によって、イエス様って命ずる。イエス様よっ心と体を完全に癒し、イエス様、家族を回復し、また生活を回復してください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。ハレルヤ。仰ぎ願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しみの交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。感謝します。これで、報告をしていただきますけれども、いくつか先に連絡があります。今日2時からラジオの祈り会をしますので、ラジオにお思いになる方は集まってください。ここで2回でやります。それから4時半から天使公園に行く路上